ばんは、下平です。
小野寺美咲です。
早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast とか各プラットフォームでお届けしています。はい、チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。ということで、おめでとうございます、平さん。
まあ、びっくりだよね。はい、
祝300回です。
ついに300回。
はい。
うん、
300回って2100日じゃない？6年？
はい、もう2020年の1月の直木賞のところから始め、いきなりコロナが始まり。
続いたね。うん、てかさ、300回やってもネタって尽きないもんだね。
尽きないですね。
全然ですね。
いい意味でずっとそれをさっきもね、ランチでミーティングしててって繰り返しですよね。うんうん、
いや、多いな、2100日か。
でもどうです、イラさん、正直、うん、あの別に続くイメージやっぱありましたよね。
うん、ていうか、うん、ネタ出しとかには困ることはないだろうなと思ってた。まあ世の中って面白いこといっぱいあるし、うん、なんか僕たちがやってるようなことってやってないじゃん、みんな。ちょっとあのニッチなところをついてるからさ、
うんうん、でもどうです、まあ視聴者数とか、うん、有料会員登録者数が全てじゃないですけど、うんうん、イラさんの肌感、あえてその辺こう自分で描いてるものとどうなのかとか。
いや、手応えとしては、うん、こう特に 1,2 年出てきたよね、すごい。で、なんかまだまだ伸びる雰囲気はあるし、
うん、
あの逆にすごくいいポジションにいるなっていう気はするね。
まあ、なかなかね、手間味噌ですが、うん、ありそうでないというかね。
そうだね。
美咲さんね、あの最近加わっていただいて、どうですか、まあ、視聴者として見てた時期の方が長いと思いますけど。
いや、外から見たら楽しそうに見えるわけ。
いや、面白、うん、そうに見えますよ、もちろん。ただ、なんて言うんでしょう、こう、ものの理解してなかったジャンルのこととかがいっぱい取り上げられることが多かったんです、うん、私は経済のこととか、特に、国のこととか。だから、こう、知らないところで入るまでが、あれ、これ私触れていいのかしらって思ったんですけど、うん、やっぱクリックしてみて、うん、YouTube で見てみると理解できるっていう。
やっぱさ、もうちょっと柔らかい、
ね、今の話でもね。
そう、
いやいやいや、
触れていいのかしらとかないっすよね。そうそう、僕らの
柔らかいネタとか、エロいネタとかを増やした方がいいんだよ。でも やっぱ国際とかは真面目だから、
やっぱり YouTube でただ触れるだけで何のリスクもないのにって思っちゃうけど、そんなことないんだ。やっぱハードル感じちゃう
んですね。自分の頭がその経済のこととかついていけるか分かんなかったから。でも
視聴者なのに、
そうそうそう、でも話してるのを聞くと、やっぱもう皆さん噛み砕いてくださってるので、あ、なるほどなとか、
うん、
あ、ヒロノさん分かる、そういうことがあるよねとかっていう、うん、分かるよっていうのがあって。
そうだね、
時期がありましたね、
うん
うん。
まあ、じゃあそんな中で今日はね、300回ということで、今日は本当にグッとハードルを下げて、人生、やっぱり大人しても人生相談ですので。
まあでも人生相談って楽でいいよね。本当に分厚い本読まなくていい
しさ、まあ、本2冊が4週ぐらい続くときついですからね、
うん、
そう。なので今日はね、皆さんにも楽しんでいただけたらと思います。でも人生相談ね、本当にたくさん来てるので、今日もどこまでいけるかっていう感じですので、はい、早速行ってみましょう。あ、お便りもあったね、それがね。
はい、じゃあちょっとお便りから先に行かせていただこうと思います。はい、かわりさん、50代の女性の方からです。
はい、
文庫にあった筋力、新しい本のページをパラパラするとパリパリと音がするのが大好きです。ここ1年ぐらい5歳年下の人と付き合っていますが、賛成党支持らしく外国人を足様に行ったりするので気分が盛り下がっています。お便りをくれました。
いや、しょうがないよね。
いつもお便りをくださる
んですが、5歳年下のちょっとまあこう言ってはなんだけど、ちょっと足りなめな男の子ね。
うん、年下の方だったんですね。
まあでもそういうところも可愛く見えるのかな。
うん、今はそうかもしれないですね。
なかなか、でも文庫版もお手に取っていただいているところで、ありがとうございます。うん、でした。ちょっと質問に早速
い
っちゃいますか。
はい、
はい、ライオンさん、20代女性の方からいただいております。はい、創作をしているのですが、私の現状の苦手分野は情景描写や心理描写で、うん、物語の雰囲気や空気感の作り方に不安があります。
うん、
今は場面で思いつくことが多く、その動画の状態から、うん、まあ、動画の自分の中で見てる動画の状態から、うん、自分が感じた言葉を使って変換しているといった方法です。
うん、
基本的には自分から意図的に誘導したりとか、うん、出来事や情景描写を付け足したりとかはしていないので、
うん、
全体的に情景描写が足りないように感じています。どこまで書くのか、何を書かないのかが悩みどころで、うん、それをイラさんはイメージを実際に言葉に変換するときにどんなことを意識していますか、うん、と現実の日常から離れた場面を書くときにどんなことをこう考えながら書いてますか。
うわ、これあの無料コーナーでやるようなことでなくて、なんか難しくない？
すいません、ちょっと読んじゃいました。そう、情景描写にお悩みということですね。
そうね、うん、こっちのね、一度だけ心の浮気をしましたとかが
入れ替えます
入れ替えます。
いや、これ、いや、これシャッと答えてこっちに来
る、
ね、この問題に関してはこの人は頭の中で映画みたいに人物を動かして、うん、まあ、場面に置いてそれを一個一個描こうとしてるんだけど、うん、 それをやると読んでる時にねすごいしんどくなるの。でなぜかっていうとね、みんな頭の中で思い浮かんだ絵を説明しようとするから。でも小説ってさ説明じゃないんだよね。だから描写と説明って違うじゃん。説明っていちいちこうでこうでこうですっていうようなことを繰り返していくんだけど、描写っていうのはこうでこうでこうですって言って動いている全体の絵の中で自分にとって一番ここがいいなと思うところだけをさって抜き出して描くことなのよ、
うん、
なのでその抜き出すところのセンスを磨いてほしいんだよね。
うん、
みんなこういうふうに言ってる人はだいたい歩いてきて公園に行きました、公園の後ろには木が緑でありましたみたいなことを全部こうやってのっぺり描いちゃうんだけど、本当に書かなくてもみんなわかるので、
うん、
特にみんな映像的な想像力は今の人は素晴らしくあるから、
うん、
ね、Netflix とか YouTube とか見てるので、なので読者を信じてここはわかるから飛ばして、そこの中の一番いい鮮やかなところだけスパッスパッって書いていくの、
うん、
それをやると、リズムも出てくるし、すごくあのストーリーの展開が早くなるから、
うん、
そういうのがコツかな。
やっぱり次回も込めてですけど、今おっしゃってるようにもう何でも説明帳で慣れてるので、何を書くかっていうと全部書いちゃいそうになるけど、やっぱり何を書かないかの方が大事っぽいですね。そうそうそう、
で説明してると安心するんだけど、
うん、
あの書き手が安心してる文章って読んでて面白くないんだよね。もう
なるほど、
だからここら辺はちょっとやりすぎかな、でもこんなとこ説明しなくても分かるよなって言って、
うん、
要はほら洋平くん最近はまたたけし映画みたいに説明をせずにカットカットで
セリフもほとんどないですね。
そう、あとはもう自分で考えてくれよっていうのが実は小説としてはいい書き方だと思う。
でもこれ AI 時代だとますますそういうのできなくなってきそうですね。
なるね、
うん、
AI は全部説明するからね、
うんうんうん、
あの人たち省略する手法ってまだ覚えてないから、
うん、だしそこに慣れてる僕らますますできなくなるから、まあ、だからねやっぱりここちゃんと今の、うん、
磨くと
磨いとかないとね、
非常にいい
っていうの
は勉強になります、うん、これちょっと無料部分じゃなかったですね、
うんうん、それとねあんまり苦手とか得意とか考えなくていいよ。
あ、
得意でも苦手でもそれに味があるので、
うん、
苦手な人が頑張ってやる美味しさみたいなのもあるじゃない
か、うん、武骨さみたいなのもあります
よ
ね。
そうそうそう、うんうん、なのであのあんまり上手くなろうと思わずにでもいいので、うん、自分なりのやり方でいけばいいんじゃないかな。ただ、うん、だらだら説明しちゃダメ、
うん
うん、本当くどくなるんでね。
そうですね、思い切ることですね、ちょっとね、
思い切り大事ですね、うん、読者さんを信じて
と、うん、あ、それと一つ忘れてたけど、
はい、
文章のリズムに気をつけて、
うん、
文章のリズムが良ければ少々説明がくどくてもスッて読めるし、
うん、
文章のリズムとかその感覚がつかめてない人の文章って長い間読めないんだよね、
うん、
プロの文章ってみんな長い間読めるようになってるから、うん、それはリズムがいいからなので、
うん、
自分にとってリズムがいいってどういう文章なんだろうって探して読んで、
うん、
でそこからちょっと拾ってみて、
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっとじゃあ一度だけ心の浮気をした方の、
はい、
お悩
みすごいよね
聞かせていただきます、
はい、
弁当持ちさん40代男性の方からです。数年前私は転職を経てキャリアアップを果たし、周囲からは順調な家庭仲のいい夫妻として見られていると思います。しかし転職先の職場で一度だけ心の浮気をしてしまいました。
お
相手は10歳下のシングルマザー、彼女が仕事上のトラブルがきっかけでやるという始まったんですけども、彼女からこうトラブルの後にありがとうと連絡が来た時の胸が高鳴るような気持ちを今でも覚えています。
純すぎない？
それからというものを毎日連絡を取り合うようになりまして、で、私あのこの方ですね、うん、まあ、家庭を壊す気はない、でも君のことも同じぐらい大事だと伝えましたが、彼女から返ってきた言葉は私は一番になれないのという言葉でした、
うん、
でその一言で私は自ら距離を置こうと決めました。でそこから関係は完全に終わったんですが、数年経った今でも彼女のことを思い出してしまいますと。で今皮肉なことに私の妻が浮気をしていたようです、
うん、
証拠も確証もないのですが、精神的肉体的な距離があった時期にそういうことがあったのではというふうに予感していると。でむしろ自分も同じことをしていたと思い、妻を責める資格があるのか、自分の愛情は本物なのか自問自答する日々です。
なんか小説みたい
に近いですね
全然問題ない
ドラマチックで写真、うん、本当何の問題もないです、ね、
たださ、女の人って自分で浮気を隠すのめちゃくちゃうまいじゃん、
うん、
で男の人が気がつくぐらいだから旦那が分かるぐらいってことは多分ほぼ 120% 黒だよね。
あ、 120%
と思います。普通絶対気づかない。
気づかないんですね。そうだった。
そうなんだよ、本当に分かんないから、
うん、
なのでここに関しては黒だと思うし、
うん、
でもこれぐらいのことでさ、
うん、
罪だ地獄に落ちるんだったらさ人間っていうか男の人全員地獄落ちだよね。
これ何言い方あれだけど、何も考えない人は何も考えないですよね。このくらいだったら、
うん、なんかこの人キリスト教徒のすごい真面目な人みたいな、
すごい
心の中で会員をした、
うん、
だから私は罪人ですみたいなさ、
超真面目な、
そんなこと考える？
まあ、ちょっと言い方あれだけど、うん、なんかまあこのやり取りでお互い盛り上がっちゃったみたいなね、うん、でも本当に別に何もしてないわけですよね。
そう、この後何かあったんじゃないですからね、まあ、
私っていうか別に何かあったっていいじゃん。
まあね、
奥さんも浮気してるしさ、
まあね、
うん、シングルマザーと始まる恋、うん、40歳で、
え、結局さ、私は一番になれないのとかのその間の経緯は別にないんでしょ。
要するにその間は毎日毎日メールをしてるから
だけですよね。
逆にさ、メールだけしかしてないと盛り上がるってとこあるじゃん。
ありますよね、
会うとがっかりで、
その後抑えてる分ね、何かが溜まってるみたいな。
なるほど、そうなるんだ。
なんかこの楽しいな、もう久しくね。
だってさ、よく AI と結婚しましたとかってみんなこのパターンだよ。毎日毎日やり取りしてて、相手が優しいこと言ってくれるから恋愛だと思ってハマるっていうさ。
分かんないんですよね。メールだけで燃えますか？その盛り上がります？
ああ、どうしよう、
盛り上がりですか？
それはメールもすごい人がいるのよ。
ああ、そうか。そういうテクだってか、こうやり方、
あと会わない会えない分そこに集中するか、うん、凝縮して盛り上がるみたいな経験ない、
うん、ごめんなさい、まだ未熟で、
結構フィジカル直接系みたいな、
フィジカル直接がいい。
でもなんか僕さ、今日全然気がつかなかったけど、うん、髪型変えた、
あ、っていうかもう前から変えてますからね、イラさん。やっと気づいてくる、ね、結構前から変わってるよね、
うん、
でもなんか今日はちょっとなんか仕上がりが違うので、
はい、いやちょっと短くさらになった
かもし
れない。これ YouTube じゃ多分あんま分かんない、
マジか、うん、なんかすごくね、
はい、
動きが、
はい、まあ、それはいいのか悪いのか、
いや全然いいんだけど、
あ、いやいやいや、はい、ありがとうございます。
いや、ね、
さっき、うん、収録が始まってから気がついたんだよね。
まあまああんまりね、はい、まあ、イラさんは僕には興味ないで
しょうから、そうないですよ。でもその
髪型には興味ないな、
しかも男にあんまりね、お互い会ってもしょうがないから、うん、まあいいんですよ僕の話は。
でもさ、この人言っとくけど、なんかそのうち起こさない、その気しない、
あ、そんなグッと我慢してると
この人は何かを、うん、あ、まあそうですね、それ真面目系はね、
なんとなくある気がする。ありがとうって言われたぐらいですごく嬉しくなってるところを見ると、うんうん、少しその恋愛モードになってるんだよね、うん、ちょっと恋愛に飢えてるっていうか、うん、倦怠期もあって、うん、奥さんとの、
うんうん、
なのでなんとなく将来的に何か起きるだろうなっていう僕の予感はするな。
でもなんかまあ人を年代で切っちゃいけないですけど、うん、40代、同じ40代でこの LINE だけのやり取りでここまで逆に、
うん、
なんかそれはそれでちょっとね、
楽しいよ ね、
楽しいし、確かイラさんおっしゃる通りちょっと今後なんか危ない、
今この人かどうか分かんない、他の相手かもしれないけど何かしらありそうな気はする、
でも逆に言うとそういう風に婚前に発散しておくことでいい、まあ、ときめくっていうのでいいわけですよ。
なんか奥さんに見られちゃいけない LINE があるっていうのだけでもちょっと僕からすると楽しそう、
ね、
でもさ、別に結婚生活を続けることだけが正解ではないからね、
うんうん
うん、別にうまくいっていない上に奥さんがもがきした確証があるんであれば別に別れてもいいんだし、
うんうんうん、ね、お互いそれぞれで、うん、まあ僕らそれぞれそうだよねって思ってるだけでいいですよね、
うん、だからさ、僕時々思うんだけど、
うん、
もう最近ちょっとあまりにも恋愛とか結婚を悪者にしすぎてない、
うん、ああ、それはそうかもしれない、う
ん、でテレビのドラマもほとんどなんかミステリーもので人を殺して何年か前の犯人がまた現れたみたいな話ばっかりじゃん、
なんか
同じ手口だみたいなさ、
聞いたことある
なのでもうちょっとなんていうのかな、ロマンチックなものとかロマンスの復興みたいなことをみんなで考えないと、うん、なんか日本人いなくなっちゃうよなっていう一世代でって思うけどね、
まあ、この間の出産史の話もあったし、うん、結婚の特集もすごく回ってましたしね。
そうだね、だからみんななんかもうちょっとなんか、
うん、
あと異性に優しくなろう、女の人も男に厳しいし、うん、男も女に厳しすぎ、
うん
うん、でね、
確かに厳しいですね、
うん、厳しい、本当に厳しいし、ちょっと思い上がってると思うみんな、
うん、
自分はここにいて採点して評価する側にみんながなってるの、誰も彼も評論家になって、あの男は何点何点、あの女は何点、付き合えないなこいつみたいなことをみんな言ってる気がするんだよね。でね、 X とか Twitter とか見るとさ、
うん、
男と女がずっと戦ってるじゃん、
うん、すごい感じます、
うん、なんかあのギスギスした感じ本当嫌なんだよな。
本来ね、 どっちも別に採点される側に回らないし、
う
ん、なんて言うんでしょう、
そうなんだよ、いつからそうなっちゃったんでしょうかね、
最低にならないですもんね、
特にこの20年だと思うけど、
うん、
だって95年まではもうトレンディードラマだからね、
もうトレンディードラマって言わないですから ね、
うん、でもそれから10年ぐらいはなんか名残があった、
まだありましたね、
だから2000年代10年代の半ばぐらい、だから2005年とかぐらいからどんどんなんかね、
うん、
生活に追われて恋愛がなくなって、恋愛しなくなったと思ったら男も女も相手のことを悪いことばっかり言うようになったっていうさ、
うん、
あとそのメディアとかの中でさ、イケメンでかっこいいっていうのはいいよ、うん、素敵っていうのも分かるんだけど、
うん、
身近にいる人をちゃんと見ないと良くないよね、男も女も、
そうですね、
そう、美人とかイケメンとかおっぱいでかいみたいなことばっかり言ってるじゃん、
うん、 なんかビジュアル至上主義みたいなのがちょっと寂しい、
ね、心配だな。であと AI と話してるだけだからね、うんうん、
なんかもったいないなって思うよ。身近にいる普通の人のいいところを見つけられるって大人のすごくいい条件じゃないかなと思うんだけどね。
ね、それだからこういう方もちょっとご自身で悩んでますけど、いい出会いが一個あったっていうだけですもんね。
うん、うんうん、そう、うん、全然悪いことしてないし、
楽しんだらいいし、
うん、っていうか別に浮気したかったらすればいいじゃんと思うけどね。
うん、わあ、やっぱ恋愛の話いいですね。潤いますね、聞いてると。
まあね、小説で描写をどうしましょうっていうのは潤いね。
いや、めちゃくちゃ勉強になりましたけど。
うん、じゃあもう一問いいですよ。
もう一問ぐらいいきますか。はい、恋愛の話をすいません、させていただきます。夢丸さん、46歳、男性の方からです。うん、24歳差の彼女と交際する上でのコツみたいなものはありますか。彼女22歳、相手とは職場で知り合い意気投合しました、連絡先の交換のタイミングがなかったんですが、時間をずらすなどしてなんとか交換できました。積極的な彼女だったので、まあ、自分も身の程をわきまえることをやめ自然に踏み込んでいきました、うんうん、とにかく人柄が良く若さゆえのやきもち焼きも好きなところです。おそらくこれが人生最後の大きな恋愛かなと思っておりますが、なんとなくそのことを思いつつも片隅でいつでも身を吹く覚悟も持ち合わせながら過ごしていますということで、どんなコツがありますか。
この人結婚してんの。
いや、でも24歳差の彼女なんで、まあ、
彼女だからいいことだよね。いや、別にいいんじゃない、そのまま付き合えば。
なんかこの交際した上でのコツって難しいですね、
う
ん、でも
それよりこの人さ、これを報告したくてしょうがないだけだと思う。
いやね、ちょっと
確か20、そうですね、46歳で22歳の子です
よ
ね、う
ん、嬉しいよな、そりゃ私も自慢しますもん、すごいな、
う
ん、
で何の問題もないし、うん、ただまあ長く続くかっていうとちょっと難しいところはあるよなって気がするけどね、
うんうん、
なんで今の時間を思い切り楽しんでとしか言えないね、うん、それが未来につながっているんであればそれも良かったね、だけど、
うんうんうん、まあ、あの例えば自分が年下の女の立場だったとしたら、うん、まあ、この方とはあれですけどね、うん、彼女さんどういうタイプか分かんないですけど、うん、なんかこう身を引く覚悟を持ち合わせながら過ごしてくれてるのはなんか非常に優しいなと思いますけどね、うん、いや、なんかここまで考えてくれて、
たださ、正直あのモテた話だからこれいい話なんだけど、
はい、
ただ男の人には賞味期限あるからね、
うん、
そうなんですか、
男の人にもね、
うん、そうだから46で付き合うって女性が30過ぎて付き合ってるっていうのと一緒だからね、うん、だからもう結婚もしないし子供もいらないよっていうんであればそのままずっといけるけど、
そういうことか、
いつか結婚して子供もいつか欲しいなと思ってるんであると、うん、もう50歳って限界ギリギリなので、
うん、
今決めないともう後はないよっていうのは言えてるよね、うん、
る
だって例えばこれから付き合って2年して結婚して、
うん、
2年後に子供が生まれてで4年後じゃん、
うんうん、
50歳の時の子供、
うん、
どうする。70歳の時に大学で出生でしょ、もう当然定年退職してるし、それで学費とか大変だよねって思わない、
うん、
だから男の人にもみんな厳然とそのお尻はあるので、家族を持つっていうことであればもう本当にそろそろちゃんと考えないとやばいよな男もっていうのはあるよね。
確かに恋愛をするのとまた違いますもんね、
うん、違う、
恋愛楽しみだったらもう全然バッチリですけど、
うん、いやだからこのままなんかいや一生独身でいいんだよね、子供なんかいらないよっていう人はもう一生恋愛楽しめばいいと思うんだけど、
うん、
ただそれもさ50過ぎるとそんなモテなくなるからね、
うんうんうん、
だから、うん、この彼女を結構大事にした方がいいかもな。
これいい、ね、これ結構このね、面白いテーマですけど、イラさんおっしゃると、うん、男の賞味期限ってね、
うん、
あんまり聞いたことが、うん、まあもちろんあるだろうけど考えたことがないから、
うん、でもだから婚活市場もさそういう人が多くて大変らしいんだよね、
うんうん、
50歳で20代と付き合いたいとかさ、でいくらでも子供は作れるって言うけど、いやお前仕事どうすんのって言われたら、うん、いや何もっていう人が本当に多いので、う
ん、それって皆さんやっぱりお子さんは欲しいんですか、うん、そういうことって、
ね、婚活市場にいる男の人は基本的に結婚出産を前提に考えてるんで、
欲しいんだ、
なので女性の年齢しか見てない、
欲しいんですね、うん、子孫は残したいんですね、
うん、
そうなんだ、それはちょっとあんま考えたことなかったです。
うん、それはまだ今は若いからじゃない、
うん、いや
これで40歳だったらもう決めて考えないといけなくなるからね。
あ、まあそうですね、いやあの自分が出産のタイミングっていうのがあのできる体としてはあるのでそれを思うんですけど、うん、男性が、まあ、確かにその通りなんですけど、その50代でも子供が欲しくてっていうような婚活の意識なんないと思ってました。
いや、あるあるある、だから40代この人ぐらい46とか50歳手前ぐらいで婚活で必死に頑張ってる人って みんな35歳以下で探すんだよね、
うん、なるほど。いや、い
く要は高齢出産に引っかかりたくないからっていうんで、
だしこの年で結婚したい人は逆にそういう人が多いかもしれないですね、うん、だってそれまでいろいろあったかもしれないけど、割と普通に独身規則って今死後かもしれないけど、うん、でもここで結婚しようって思うことはどちらかそっちかもしれないですよね、うん、
だからまあこの人の話はね、今いいところだし楽しいからそのまま伸び伸びで、特にその相手に合わせようとしない方がいいからね、
うん
うん、
俺実は結婚してとかってことないですよね。やっぱ身の程をわきまえることをやめっていうのは年の差だから身の程ということでいいんだよね。
だと思います、
うん、でも正直ってね、レサって付き合ったらあんま関係ないじゃん。
そうですね、本当そう思う。
実際付き合えてるということがまず一個ですもんね、
う
ん、
そうだね、5、10違っても全然関係ないし、
そう
難しいですね、その当事者にならないと。だからね、分かったようなことは言えないけど、やっぱあんま定義付けすぎたり、うん、考えすぎると
ね、ただこれがもし結婚とかに進んだんだってさ、うん、相手の前にあったりするときしんどいよな。
年がもう相手の親一緒みたいな
ね、一緒だからね、ほぼ、うんうん、うわーっていう風になっちゃうよな、うん、
確かに、
うん、なのでまあ彼女のことを大事にして楽しんでねとしか言えないけど、うん、ただ自分だって永遠に若くないし、うん、本当にあと5年経つとモテなくなるよっていうのは言っておきたい。
じゃあそこそこモテるみたいな、今ちょっと仮に自信があったとしても50超えたらいきなりちょっとさーっと引くみたいなあり得る。
うん、まあ普通の人は大体そうじゃない、
うんうん、
特にもう若い子は寄ってこないよね、うん、ラストチャンスだというふうに思っても間違いないと思う。
そうかご自身でもね、
そうやるとちょっとなんか
断念はって書いてますけど、
うんうん、でもそう思わない岩井くんも、
うん、なんか今言ってたね自分、うん、
だからそうそう、あの今遊び時なんですよ。
そうっていうか、そう
ちょっとね、ここの浮気をすれば
ね、そう今ね、あ俺も結婚してそう今僕も45だから、あそうか考えたことなかったけど、そうかあと5年間ちょっと考えちゃいました、
うんうんうん、わーそうか、
はい、まあ、心の浮気はね、はい、
まあ脳幹の可能性はあるかも、うん、そうそれは面白いな。
いやでも大変だよね、うん、なかなかそのみんなが言うほど、うわ良かったね楽しそうっていうだけでは済まない怖さがあるよなと実は思うけどね、
うん、
でも恋愛って一回一回そういう怖さあるじゃん、
うん、
とんでもないストーカーになるかもしれないしさ、
う
ん、
そうですね、
うん、その危険性も含めてね、だからね、
う
ん、
いやそう思います。 AI やったらリスクないですけど、リスクがない恋愛をしたいわけじゃないですからね、うん、皆さん
だって AI って恋愛なんかできないからね、うん、恋愛したつもりになって結婚してるだけだからさ、そうそう、
いや素敵な経験、うん、ちょっと楽しんでください。
男性の賞味期限ね面白いですね、うん、
はい、
さあ、この後いよいよ本編に入っていきますが、その前に番組からお知らせがあります。イラさん9月26日予定でもう発売されてますが、
そうですね、
はい、
ようやく届いたので、ね、これですが、
つい、
池袋もうとうとう21冊目だね。
ありがとうございます。
ずいぶん書いたね本当に、うん、今回は徳竜かな、
うん
うん、徳竜の組織を追い詰めるみたいなのがメインになってます。でも面白いね、市販の睡眠薬のオーバードース、
うん、
ゲイバーのロマンス詐欺、
うん、
人気のライバーの事件と、うん、この徳竜のやつか。だからさ、うん、ネタがよくネタが、
まあ、やっぱり時代をそのまま切り取ってますからね。
そうで、これこう今日撮ってるけど来週中に1本書かないといけないんだけど、
あ次の、ね、
ネタをどうするか本当迷ってるんだよね
迷ってるってことは選択肢があるってことですよね。
いやいくつかあるんだけどさ、でもどうしようかなっていう。
そう
なんだ、うん、集団痴漢にするかなとか今言ってる。
あ本当ですか、
うん、
最強戦の集団痴漢があるのよ。
ちょっと読んでみたいっていうのもあれだけどでもね、うん、確かに、でもあの話戻りますが、その今回副題とかサブ題とか、うん、池袋ノーネームじゃないですか、
うんうん、
池袋のシリーズで池袋っていうのがつくの初めてですか。そんなことはない。
そうだね、
ちょっとそういう意味では新鮮だしちょっと意外だったんですけど、うん、これは、まあ、特に意味、
いや意味は特になくてね、うんうん、ノーネームっていうのが強いからもう何をくっつけてもよかったんだよね、
うんうんうんうん、
名無しの組織なので特流ってね。
はい、ということでね、
はい、
ね、今回21、そして文庫本20の方もね、
そうですね、
合わせて出てますので、はい、こちらもお求めいただけたらと思います、はい、さあということでこの後いよいよ人生相談まだまだありますので本編の方でお楽しみください、続け4通りご視聴法がございます。 YouTube メンバーシップ、 Apple Podcast、 Audiobook.jp、 そしてニコニコ動画、いずれも概要欄からご覧いただけたらと思います。それでは後ほど、
はい。